おはようございます。朝礼を始めます。父と子と聖霊の御名によって、アーメン。今日は新約聖書の方から読みます。コリント信徒への手紙の2の1章の4節から。神はあらゆる苦難に際して私たちを慰めてくださるので、私たちも神様からいただいた多くのこの慰めによって、あらゆる苦難の中にある人々を慰めることができます。これはパウロの言葉です。パウロは2通目のコリントへの信徒への手紙を、あらゆる苦難の中で私たちを慰めてくださる神を称賛することから始めています。パウロをはじめ彼と共にいる多くの信徒たちが受けた慰めによって、あらゆる苦難にあっている人々を慰めることができると、そういうふうに宣言します。パウロにとってキリストの苦しみに共に預かることにより、それが満ち溢れることによってキリストによる慰めも同じように満ち溢れると、そういうふうに言うのです。共に苦しみに預かることが、共に慰めも預かることができるという、そういうふうにパウロは言っています。私も被災地に1ヶ月ほどいまして、いろいろなお願いをされます。その中で現地にいる人たちの聞き取り調査をしてほしいという依頼と、また傾聴ですかね、話を聞くという、そういう依頼を受けたこともあります。しかしどちらも本当に大変難しいというふうに感じました。まず私たち自身がどうすれば被災者に信頼されるかということがあるからです。どうすれば被災地にいる人々が心を開いて本当のことをお話ししてくださるか、それはとっても難しいことです。話してくださる言葉もうまくできない、理解できない私たちです。東北の人たちの独特の東北弁っていうのを聞き取るには相当苦労します。土地の言葉をどう聞き取るか、その言葉を聞き取れないのにニードを聞いたり傾聴することができるかな、そういうふうに思いながらその依頼を考えていました。そんな時にある被災者の方が言われたのはこういう言葉でした。被災者の聞き取り調査や傾聴が本当にできるのは、同じ苦しみを体験した被災者なんだよな、つって。でもそんな余裕は今はないんだ、っていう、そういうことを言われました。確かにそうだなと思いました。同じ苦しみを体験しているからこそ、心を合わせることができるし、そこに慰めが生まれてくるんだなと思います。それができない私たちは、今は必死に泥出し作業をしながら、細かなニードに対応し、心を通わせていくしかないのだな、その時そういうふうに思ったのです。パウロは、神はあらゆる苦難に際して私たちを慰めてくださるので、私たちも神様からいただく慰めによって、あらゆる苦難の中にある人々を慰めることができますと言いました。キリストは十字架で受けられた苦しみで私たちの苦しみを慰めてくださるという、そういう、簡単に言えばそういうことです。共に苦しんでくださる神様がおられる、その苦しみから立ち上がる力を神様が私たちに与えてくださると信じている。私たちの活動の中心には苦難を受けたイエス様が共にいてくださる。そう思うと、被災地の中に立っていた十字架というのが一番大切なんだなというふうにも思いました。お祈りいたします。天の神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。今日もあなたに導かれて、私たちはここに集められ、あなたからの働きを託されています。今日もまた私たちに与えられたこの働きを十分になすことのできる信仰をお与えください。また全国にある教会、学校、施設、そこに集う信者、求道者、また仙台のルーテル支援センター隣人で働くボランティアの一人一人、どうか今日もあなたが共にいて健康を支えてくださいますように。今日は青田先生が仙台に行かれました。また市川先生と共にこれからの私たちの働きに対して何ができるかの調査をしてこられます。どうか第二次ステージに向けて、私たちルーテル教会、この救援がなすべきことを示されますように。今日もまた私たちと共にいて守ってください。イエス様みんなによってこの祈りをお捧げいたします。アーメン。